ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。
そんな感じでサタデーナイト。
この番組は八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、職人さん手作りの靴うさぎ屋、あなたの街の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。東京スターレディオからお送りしております。そんな感じでサタデーナイト、
今夜も張り切っていきましょう。
はい、今週のお相手は MCK と
DJ コムと
アシスタント MC きなこです。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、今週もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
で、もう9月の3週目ともなるとすっかり秋ですね。
いや本当にね、うん、いや栗の季節だよね。
栗だね、栗。
栗。
いや、本当にね、あの栗ご飯俺食べましたよ、もう。
あ、もう食べたの？
食べました、食べました。
いいな。
うん。
いいね。や、季節感じてんの。
感じる。やっぱ食べ物だね、あの季節感じるのって。
そうね。うん、それあるね、確かに。うん、
で、雨がちょっと続いたじゃないですか、先週ぐらいまで。
はいはいはいはい。
だからなんていうかさ、こう9月に入った途端雨降ってなんかこう涼しくなってさ。
うん、うん。
なんかほんとお天道様はカレンダー見てんのかみたいな感じの変わりようだったよね。
そうだね、もう寒いぐらいだったもんね。なんか10月の上旬ぐらいの気温とか
言ったら。そうでも8月のさ、ほんと最後の日は暑かったんだよね。次の日、うん、急に雨降って寒いぐらいだったね、ほんとね。
うん、なんかあんまりね、こうちょうどいい季節感がないよね。
うん、コムさん、あの仕事行く時ってワイシャツですか？うん、
いや、ポロシャツだったり T シャツだったりします。
そうなんだ。
うん、
え、今何テレワークなの？
いや違う、出社してますよ。
出社しててもそういう格好でいいんだ。
うん、
あ、いいね。もう全然。俺ワイシャツ着てるんですけど、
うん、
8月の末までも全然半袖だったんですよ。
うん、うん、
半袖のワイシャツね。
うん、
で9月上旬もまあ半袖、上旬というか1日も半袖着たんですけど、
うん、
寒かったから、
うん、
もうその次の日から長袖にしたんですよね。
おお、
ピタッと。ほんと9月から長袖着ないとちょっと寒いぐらいだなって感じて。
あれ、ジャケットは？
ジャケットはさすがに着ないね。
あ、じゃあ長袖シャツで行ったって感じなのね。
う
ん、
そうそうそう。
まあそんなぐらいの気温だったね、確かに。
いや、そうでしょ。だから着るものとかでもやっぱり変わるけど、今年は分かりやすかったよね、本当にね。
そうね、うん、まあ、天気予報もよく当たるよね、最近。
ね、
うん、寒くなりますよって言ったらなるんだよね。
そう。あれだよね、電車乗るんでしょ、小室さんも。
乗る。
電車の中でこう、大体朝とか同じ時間とかにいると同じ人いるじゃないですか。
あ、いる。ね、うん、もう顔見知りみたいなもん
や。そう。そういう人たちのこう服装の変わり方とかも見てるとね、面白いよね。
お、意識したことなかったけど、そうだね、確かに。
あの人、見てみるわ、ジャケット着たわ。
あ、確かにどうだったんだろうね、長袖の人増えたかもね。
で、最近俺思うのは、あのビジネスバッグ持ってた人がリュックになってるんですよ、どんどん。
はあはあはあはあはあ、うん、それどういったあれなんやろ。
多分あのパソコン入れてんだよね、うん、
あ、在宅勤務用とかの、
そう荷物が
持って帰ってる。あ、なるほど、う
ん、多くなってんですよ。
確かに、
うん、だからかな。まあ自分もだからね、そのリュック背負うんですけど、仕事の時、
うん、
まあ、ビジネスリュックみたいなのあるじゃないですか。
あるある、
うん、ああいう人最近増えたなと思うね。
確かにね、まあ、リュック増えたね。
ね、
そう言われると、あの普通に手で持つってなくなったよね、
ちょっとね、減ってきてるよね。
あの、なんかセキュリティの面でもさ、手で持つとさ、忘れたりとかさ、
そう、
網棚に置いちゃったりとかしてさ、
そう、忘れちゃう、
よくないとかでさ、
うん、 で絶対忘れらんないもんね、パソコンはね。
まあそうね、そうだよね。これなくすとめっちゃ怒られるからね。
そうそうそうそう。まあ大体そうだよね。なんかあれなんですか、そのコムさんパソコン詳しいから聞くけどさ、あの、うん、リモートで大体パソコンってさ、あの会社のやつとかだともう管理できるじゃないですか。
うん、あ、できるできる。
でなくしちゃったやつのデータを消去リモートでするとかできるんですか。
あ、できるよ。できるけど、そっちがネットに繋がっててくれないと無理だよ。
そうなんだ。じゃあもう単純に、
あ、もうもちろん
あれだよね、その電源が入ってなかったらダメだし。
あ、もちろん、もちろんですよ。あとインターネットに繋いでおいてくれないと無理だし。
だし、そういうことだよね。
うん、
あのもう何でもできちゃうの、リモートでパソコンって、その電源さえつけとくと。
できるよ。あの管理者だったら、あの外からあの操作することもできる。
そうだよね。だ俺ちょっと怖いと思ったんだけどさ、そのさ、会社のパソコンって家に置いといてさ、電源入れてるときってさ、自由に操作されちゃうじゃん。
うん、
変な話だからさ、盗撮盗聴とかもできちゃうんじゃないの。
あ、できるできるできる。それってね、あの別にパソコンに限らずに、うん、今持ってる自分のスマートフォンとかも、あ、できるよ。
そうなんだ。
そうだから最近さ、 iPhone なんてさ、右上にさ、なんかちっちゃいポッチがついたの知ってる。
知らない。何それ。
赤い点がついてたら、マイクを使ってる状態、緑色の点がついてたらカメラを使ってる状態ってのが視覚的に分かるようになるように変更されたんだ。
そういうことだったんすよ。これ
あの電波マークのちょっと上ぐらいにさ、
何マーク、あるね、あるね、
みんな
ついてる。
これね、マイク使ってますよっていうことだから、要は自分が意図してないでこれが出たら、他の普通のアプリとかネット見てね、
あ、そういうこと、
盗聴されてますよっていうのが分かる。
あ、この丸ポチがそうなの。
そう、今赤いポチが多分ついてるよね、みんな。
うん、
え、黄色です。
あ、俺そう、黄色かな、オレンジかな。
オレンジ、
うん、
え、オレンジ
これだ、あれじゃない、マイクとかじゃないの、分かんない。
マイクは赤だったと思うんだよね。で、あのカメラをつけると緑だったと思うんだけど。
へえ、緑のポチがつくの。
そうそうそう。
へえ、あ、それは勉強になりましたね、これね。
そうだから、うん、自分が使うつもりなくてそこになんかポチって出てたら気をつけた方がいい。
へえ、今そうだよね。やっぱりもう何でもさ、リモートでどうにもできちゃうよね。カメラとかもそこら中にあるもんね、身の回りにさ。カメラもマイクもね、
うん、
そう、しかも画面に何も出てない状態でさ、カメラが実は使われてるとかっていうことがちょっと前すげえ流行ったの
よ。あ、そうなんだ。
そうで、こういう改版されたのよ、ね、iPhone もね、Apple の iOS か、iOS はこういう風な仕様にしたのよ。なのにそれをあまり周知しないから、みんなこの点なんだろうって知らない人が多い。
ああ、なるほど、
ね、まさに。
あとあれですよ、だから本当に今小学生とかもうパソコンを持って帰ってくるじゃないですか。
あ、そうね、リモートだもん。
タブレットを与えられる。
そうそうそうそうそう
そうそうそうそう。
で、これってまあ大体自治体が配布してて、自治体が全ての権限を握ってるわけですよ。で、タブレットとかって特に電源切らないでしょ。
まあスリープだけだよね、スマホと一緒だよね。
そうそう、それってさ、自治体がさ、なんかさ、不正しようと思えばいくらでもさ、そういうことができちゃうよね。うん、
マスターアカウントというかアドミストレーターの権限を持ってるんであればできるけど、それ配布されたやつを知らないんだけど、そう、どうなんだろうね。どういう風な
仕組み。アドミストレーターとかもちょっと気持ち悪いなんか言葉出ましたけどねえ、分かんないですけど、そのどこまでだからさ、その自治体を信用してるんだっていう話ですよね、ああいうのって。
うん、それにもしGPS がついてるだろうから。あ、
そうそうそうそうだよね。だから、うん、あの子が持ち帰ったパソコンが今ここにあるとか、タブレットの方で、うん、で下手すりゃ音だけ拾ってやろうとかさ、できちゃう、うん、
ま、可能だね。
できちゃうよね、
極論から言えば可能。
そうだよね。だからこれってね、うん、ちょっとあれですよね、もうちょっと知った方がいいよね。
うん、まあそういうのを知るためにも、まあ、パソコンに触れる機会を増やそうっていうことだと思うんだけどね、
なんてことをね、最近ちょっと思ったんですけど、ちょっと iPhone のそのポチについては勉強になりましたね。
そうでしょ、これなんか知らないうちについてたでしょ、なんか
ついてた、ついてた、なんだろうなとはもうね、確かに思ったことあったね。
うん、
まあちょっとね今日はそんな勉強になる話だったんですけどね、コーナーに行きましょうか。時間なんでね、2回目になりますね、新コーナー、ちょっとお腹が空くコーナーではありますが、やってみましょうか。
はい、
それでは行きましょう。新コーナー、オマトリクス氏のキャンプ飯。
はい、このコーナーは謎の組織に追われながら世界を渡り歩いているオマトリクス氏が逃亡生活の中で考案したキャンプ飯を紹介します。
はい、さあということで今週もですねオマトリクスをお呼びしてます。オマトリクスさん、
はい、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。今夜も
よろしくお願いします。
いや、あの前回のねあのキャンプ飯リスナーからも好調でして、
はい、
やっぱりね夜のこういう時間帯なんでお腹空くんですよね。
そうですね、お腹空いちゃいますよね、
うん、やっぱいいじゃないですか、なんかこう土曜日だしね、食べちゃったらいいじゃないですか、もうそんな夜更かしして。
そうですね、
うん、今夜もぜひそういうお腹が空くようなキャンプ飯教えてください。
そうですね、やっぱキャンプといえば、うん、まあ肉かなと。
お、
はい、でまあがっつりステーキでも作っちゃいましょうかと。
ステーキいいね、
はい、
肉いいね、
うん、
まあ男の子は憧れますよね。
そうだよね、でっかいの食べたいよね。で
そうですね、うん、まあいろいろ味付けとか焼き方とかいろいろあるんですけど、
うん、
今回はまあ単純に美味しくいただけるっていうあれで、まあサビ焼きでもやってみましょうか。
サビ焼き、
はい、
何ですかそれは。
まあサビ焼きっていうのはわさびの和を取っただけで、
おお、
わさび焼きなんですけど。
お、わさびで焼くの。
そうですね、
おお、うまそうだね。でも
まあ作り方としては意外と簡単で、は
い、うん、
まあお肉ステーキ肉にちょっとですね、塩を振っておいて、
うん、
でその上にまんべんなくわさびを塗るんですね、
うんうんうん、
結構もう厚めに塗っちゃっていいです。
へえ、最初から。
そうですね、で、まあ、焼いていくんですけど、鉄板でも炭火焼きでもいいんですけど、うん、
あ、
まあ炭火鉄板が一番美味しいかなっていうところはありますね。
炭火の鉄板、
はい、
おお、そうなんだ、それが一番うまいんだ。
そうですね、やっぱステーキってちょっと焦げ目がつくと美味しいんで、
はいはいはい、
で焼いていくとですね、うん、辛みがなくなって、
へ、
ひたすらうまみが増していくっていう謎の現象が起きるんで。
あ、そうなんですか。
辛くないんだ。
辛くないです。
面白いね。そうなんだ。
もうこんなに深くコクが出るかっていうぐらい美味しくなりますね。
わさびのコクとかなんか香りみたいなものは残るんですか。
残ります。少し残るんですけど、辛みが全部飛びます、
ね、うん、鼻にツンとは来ないんだ。
そうですね。
わさびってチューブのわさびですか。
チューブで全然大丈夫です。
チューブでいいの、うん、
ただチューブでもちょっと高いいいやつを使うとさらに美味しくなる。
ああ、なるほどね。
チューブに高い安いがあった。
あるよあるよ。
ありますよ。
あるよね。
一番緑色のあの箱に入ってるやつしか知らないんだけ
ど、それでもね、グレードがあるのよ。
わさびもちょっと箱の裏見てもらうと分かるんですけど、西洋わさびっていうのと本わさびっていうのがあるんですよね。でその本わさびっていうのは実際辛くないんですよ、そんなに。
はいはいはいはい、そうね。
で俗に言われてる西洋わさびっていうのがツーンとくる特有のやつね。
このお料理の場合はおすすめは。
おすすめはですね、まあ本わさびを多めに使っているもの、ちょっと高いやつです ね、
いいですね。
チューブで300、400円するやつなんですけど、
はいはいはい、
使っていただくとより風味が増すというか、うまみが増すというか。
なるほど。でこれで焼いたものを、
はい、
何かにつけて食べるんですか、それともそのまま。
もうそのままでもいいですし、うん、まあちょっとタレが欲しかったら、まあそれは個人の自由でつけてもいいと思います。
あ、
ただそのままでも十分美味しいです。
へえ。で塩もちょっとかけてるんでしたっけ、
う
ん、
そうですね。
あ、それはでもそのままちょっと俺だったら行ってみたいかな。
そうですね、やっぱり牛肉はわさび醤油合うので、
はいはいはい、
そのままでもちょっと醤油につけるだけでも美味しくなります。
ということでね、このお料理がなんと今日は、今日もですね、きなこさんのところに届いているということでですね。さあいかがでしょう。早速ね、食べてみていただきましょうか。きなこさんお願いします。
はい、
香りとかどうですか。
あ、ちょっとだけ匂いますけど、うん、なんか ツンってする感じではない。
いやこれはうまいよね。
これをナイフとフォークで切る感じですか。
どうぞそのままいただいてください。
はい、いただきます。
どうだ。
あ、美味しいです。あのわさびのツンっていうのはない感じで、うん、あの
うまみ、
うまみだけが残って
ちょうどね。
あ、でも私醤油が好きなんでちょっと醤油つけてもいいですか。
あ、いいですよ、いいですよ、どうぞどうぞ。
あ、醤油がある方が好きです、うん、
でも俺も思った、ちょっと醤油つけたらこれうまいんじゃないかなって思ったね、うんうん、いやそうですか、ちょっとアレンジしてくれました。ではまあやっぱりここはね、まあ、プロのあのコム師匠の方にですね、あのエアレポの
やるの、
エア食レポのコム師匠のちょっと腕前をねちょっと見せていただきます。じゃあコムさん、今もう届いてると思いますんで召し上がって
み
て。
いや目の前にありますよ。
はいはいはい、
なんか結構わさび感あるんだよね。なんかね
べったり塗ってあるんでしょ。だって
べったり塗ってある、べったり塗ってあるけど、もう緑じゃない、
あ
もう茶色くなってる、
焼いてるから。
そう、
ああさすが。
あ、でもちょっと香りを嗅ぐとね、まあツンとはしないね、わさび感あるけどね、うん、じゃあ早速一口サイズに切ったんでこのままいただきたいと思います、うん、いただきます。
はい、
うん、うーん、そうですね、これは、おお、なるほどなるほど。いやー、静岡の大噴火や
あれあれ失敗しました、もしかして師匠師匠ついに失敗したんですか。
若干失敗した。
食レポそっちへ逃げちゃったんですか。
いや、ちょっとやってみたい、俺一回くらいやってみたかったんだ。あれ、
あ、そう、彦摩呂やりたくなっちゃったの急に。
憧れてた
の。いいんだよそこは、もう自分のやり方で、
うん、
ということでね、おまとりくさん、でもこれ本当に美味しそうなメニューですね、はい、
そうですね、このサビ焼きは本当意外とものすごく合うというか、う
ん、はいはいはい、
これ牛だけなんですか。
いや、豚もいけますよ。
豚、鶏、羊いけるん
ですか。鶏は自分やったことないんですけど、
うん、
羊なんかは逆にあれですかね、臭みが消えて
本当本当
より、はい、味わい深くなるかもしれないですね。
なんかラムチョップとかこうやって焼いてみたら美味しそうですよね。
あ、確かに羊合いそうだってこれ、
ね、まあいろいろアレンジしてもいいのかもしれないですね。
そうですね。
ちなみに山崎さん、この料理はどこを逃げてる時に思いついたんですか。
これはですね、うん、やっぱりですね、真夏ですね。
夏。
夜も追われてて、
はい、
すごい逃げてたんですよね。もう汗かきながら。
走ってたんだ。
そうですね。でやっぱりですね、まあ逃げ込んだところが牧場で。
どういうこと？
やっぱ夏で暑いし肉食いてえなと思いながら、
はいはいはい、
まあこのメニュー美味しいんじゃないかな意外とと思って。
牛をやっちゃったんですか。
いやいやいや、ちゃんとあれですよ、はい、交渉しておいていただきましたよ。
明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの町の電気屋さん、小室家電サービス。
コムさん、どっかいい洋服屋知らない？
それだったら加藤洋品店で決まりでしょう。
加藤洋品店です。普通の日、普段のおしゃれを大切に、皆様のお越しをお待ちしております。加藤でした。
加藤洋品店、出張販売もやってます。
行ってみよう。
おい、スケさん、これなんて読むかわかるかい？
ああ、八王子の八に蜜蜂の蜜だろ。おうおうおうおう、蜂蜜かい？でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？何言ってんだ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子新名物の蜂蜜よ。八王子の八に蜜蜂の蜜、八王子新名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目の助がお届けしました。
うさぎ屋の尾又です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋、八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
エンディングのお時間です。
今週のそんな感じです。ザデイナイトはいかがだったでしょうか。
番組では皆さんからのお便りを募集しております。
お便りはそんな感じでザデイナイト公式 LINE アカウントからお願いします。
皆さんからのお便りを待ってま す。ということで今週もお相手は MC ケイト
DJ コムでした。
また来週、
さようなら。